ピンチの社長を応援するご機嫌ボイス。こんにちは、ご機嫌社長の佐々木です。役員借入金について、今日はこんなテーマでお話したいと思います。ちょっと前にですね、ご機嫌ボイスで役員借入金のお話をちょっとしましたよね。もし社長が会社に貸し付けた、会社が社長からを借り入れたお金が計算書に積み上がっていくとですね、役員借入金として、貸借対照表の右上の負債のところに積み上がっていくので、結構怖いですよと。何が怖いかというと、社長に万が一のことがあった場合に、残された家族そのがですね、それが相続財産として扱われてですね、相続税がかかっちゃう、まあ、こういうめちゃめちゃ怖いことが起きるので、まあ、その時に相談された社長は、それを役員借入金を自己資本に変えてもらってですね、自己資本を上げて、会社の財務を上げてもらう、まあ、そういうことをしたとお話しましたが、まあ、今回はですね、役員借入金は積み上がっているけども、まあ、数年後に返してもらう当てがあるので、自己資本に入れてしまうとまた、それを返してもらうっていうことになると厄介なので、まあ、そのまま、勘定科目というか、このまま置いときたいんですっていう社長がいらっしゃったんですね。ですから、その社長と一緒にですね、まあ、いろいろ考えて、まず、役員借入金っていうのは、短期の借入金の勘定科目にあったので、それを長期の勘定科目の部屋に振り替えてもらうことにしました。これはですね、理由は2つあって、負債っていうのはですね、短期より長期の方がですね、経営上、外部からの受けがいいんですよね。で、2つ目は結構これポイントでですね、金融庁から銀行への通達で、役員借入金というのはですね、まあ、資本金と同じ扱いをしてあげなさいよと、中小零細企業のオーナー会社はの、役員借入金は、まあ、資本金と同じ扱いをしてもらえる、そういうことなので、まあ、実際、役員借入金というのがあったとしても、銀行や、投資家からはですね、資本として見なしてもらえるので、財務的には、まあ、自己資本と変わらない、まあ、そういうことになるので、実際、役員借入金を長期の部屋へ入れることになりました。皆さんもですね、もし、決算書上 BS 上にですね、短期借入金っていう部屋に、お金が積み上がっていてですね、それが社長であったり他の家族の役員だった場合は、顧問税理士、会計士、認定支援機関などと相談してですね、この決算書上の勘定科目の長期の借入金のところに、まあ、入れてみてはどうかなと私は思います。はい、役員借入金について今日はこんなテーマでお話しました。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。